もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、はい、お願いします。
最初に年齢を教えてください。
49歳です。
49歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
48です。
48歳。お子さんは？
3人です。
3人。何歳ですか？
はい、一番上が長男で、23歳。
はい。
長女21歳。
はい。
次女が19歳、
はい、5人で生活してるんですね。
今は、一番下の娘と2人ですね。実質上2人は、
はい、
まあ、結婚はしてないんですけど、それぞれ独立っていう。
あ、独立して経済的にも自分でやってるわけですか。
ね、長女は一応毎日家には帰ってきますね。夜は彼氏の家に泊まってって感じで。
あ、そうですか。
はい、
うん、それでどんなことですか。
2ヶ月ほど前に主人から離婚したいっていうふうに言われて、
で、離婚したいってのは何で離婚したいということですか。
5年ぐらい前に、
はい、
夜アルバイトを始めて、主人が夜アルバイトを始めて。
ご主人が夜アルバイトを始めた、はい、
本業も自営業もあるんやけど、まあ、それだけじゃ生活きついからってことで夜アルバイトを始めて、で、夜だから家にもうずっと帰ってこないっていう状態が続いて、
はい、
まあ、仲は悪くないっていうか、まあ、たまに会ってご飯食べに行ったりとか、そういうのはあったもんでっていう感じです。
ということは2ヶ月前にご主人が離婚したいということを言った時に、あなたは驚きだったわけですね。
まあ、離れて暮らしてたけど、まさか離婚することはないだろうってこと で、その時の理由が、うん、そのアルバイト先の、社長の連帯保証人になっていて、
うん、
でその社長がいなくなって600万の、借金背負うことになっ て私の、まあ、今別居状態みたいなんやけども、生活っていうのはやっぱり旦那に依存してるっていうか、まあ、私もパートで働いてるんですけど、それだけでやっぱ生活していけないから、うん、月々にいくらかは入れてもらわないと、生活できないからっていう感じで生活してたんですけど、はい、
で、あなたはどうしたんですか。
したくないって言って、
はい、
まさか離婚するとは全然思ってなかったもんだから、
はい、
もうなんか全然気持ちが追いついていかないというか、整理がつかないくって、なんか
で、あなたが離婚したくないって言ったことで、ご主人はどういう風な態度になったの。
で、一番最初にそうやって言われた時に、でそうやって借金があるからって言って、まあ、あったとしてもあるから離婚してほしいの全然意味がよく分からなくって、私も、
はい、
別に借金あったからって言って離婚しなくてもじゃない、席抜く必要はないんじゃないかなって思ったから、
うん、まあ、離婚は口実ですよね、うん、別れたいんでしょうね。
え、そうですね。
で、そうすると今日の相談というのは、
はい、とにかくそうやって言われたことで、もう全然どうすればいいかは、そうですね、どういう選択肢があるのかもわからないし、
うん、
その先一人で自分だけの収入だけで生活なんて絶対できないし、
はい、わかりました、はい、今日はですね、スタジオに弁護士の塩野谷貴之先生がいらしてるので伺ってみたいと思います。
はい、こんにちは。
こんにちは。
はい、今、はいはい、一通りお話を伺わせていただきました。
はい、
それでね、はい、ご主人から2ヶ月前に離婚したいと言われたと、
はい、
で、まあ、その離婚したい理由についても、まあ、ちょっとよくわからないけれども、
はい、
そのアルバイト先の社長の保証人になって、
はい、
600万円の負債があると、
はい、
だけどそれがなんで離婚の理由になるのかあなた自身もよくわからないと、
はい、
ということでしたよね。
はい、
そこら辺はそのあなたがよくわからない、なんでそれが離婚の理由になるのかよくわからないっていう部分については、
はい、
ご主人にそこは問い詰めたり確認はしたりしてないんですか。
そうですね、離婚する意味がわからないとは言っ ったんですけど、まあ、それに対する返答はなくて、
うん、
まあ、一人になった時に考えた時に、まあ、離婚したいって言ってきてるってことは、まあ、気持ちがなくなったとか、まあ、とにかく離婚がしたいんだなっていう結論に達したんだなっていうことですね。
なるほど、
はい。
どこで生活してるんですか、ご主人は。
そのアルバイト先で寝泊まりするところがあるから、
うん、
洗濯はどうしてるので洗濯機もあるしってことで、まあ、生活ができるような環境はあるとは言ってるんですけど、
とは言ってるけど、あなたそこは見に行ったことはない。
じゃあそこを店に連れて行ってって言っても、うん、まあ、実際連れて行ってくれないですね、
はい。
でそのアルバイト先の名前も誰にも教えてないですね。
誰にも教えてない、
あの家族、息子も娘も知らないし、息子は主人と一緒に仕事してるけど、そのアルバイト先は知らない。あの何をやってるか、どういう業種かっていうのは知ってるんだけども、
うん、
その、うん、バイト先の名前とか住所とかは知らないって感じですかね、
うん。そうするとね、その2ヶ月前に、あのご主人から離婚したいっていうふうに言われる前にね、それ以前に、
はい、
そういうことをあなたも知らないし、子供たちも知らないし、
はい、
アルバイト先のその名前も知らないしっていう、そういう状態っていうのはちょっと家族としておかしいんじゃないかっていうふうには感じてなかったんですか。
感じて、うん、そのアルバイト先の住所でも電話番号でも分かれば、そこに行ってどんなとこか見ることもできるなといろいろ思ったんだけども。
っていうか、それご主人に問い詰めたりはしないんですか。どこなの、どういう会社なの、どういう仕事なのっていうことはあなたの方から聞いたりはしないんですか。
その寝泊まりしているところ、そのアルバイト先に連れて行ってって言った時には、あの絶対連れてってくれなかったですね。また今度連れてくって言って、そのまま、うん、
まあ、そのご主人がね、何をやってたかっていうのは分かりませんけれども、
はい、
逆にご主人から見るとね、自分の妻は、
はい、
すごく自分に対して無関心だというふうに見えるんじゃないですかね。
無関心、
うん、
その前に女の人が浮気してるかもしれないなって思った時に問い詰めようとしたことはあったんですよ。でしたら絶対そんなのはないしとかって言って、あの夜帰ってこなくても誰々と頃に泊まってたとか、うん、まあ、それは言ってたんで、もうそれ以上私も問い詰めることはやめたんです。
うん、いや、問い詰めることがいいかどうかという問題はあるんですけれども、それ以前にね、なんかすごく無関心ですよね、ご主人に対して。
あ、無関心、
だからすごく、あのご主人との関係が表面的で、でその他の女性の存在についても特に話を、まあ、疑ったりはしないと、心の中では疑ってるのかもしれないけれども、あなた自身がそれに対して無関心で、あえて無関心でいようというふうにしてるわけですよね。で、仕事を何をしてるのかっていうこともわからない、
はい、
まあ、それはご主人にとっては都合がいいことなのかもしれないけれども、
はい、
他方で、まあ、ご主人の方からすると一体自分は何なんだろうというふうに思うような気もするんですよね。なんかこう、旗から見ていてね、なんかしょうがないなって言っちゃうちょっと申し訳ないけれども、うん、でもなんか一緒にいる意味がなんか全然ないような感じがするんですよね。だからそう考えると、まあ、もちろん法的にはね、あなたがうんと言わなければ離婚は成立しないし、もしご主人から離婚の裁判を起こされても、あなたに、大きな落ち度がなければ、離婚の請求っていうのは認められないから、まあ、あなたは判を押さない、離婚を求められてもイエスと言わないと、いうことをすれば一応夫婦としてのね、法律上の夫婦としての体裁は保てるけれども、まあ、果たしてそれにどれだけの意味があるのかなと。だからそこはね、なんていうかな、あなた自分一人で放り出されても生きていけないというふうに思ってるかもしれないけれども、でもこういう状態になってる以上は、あなたはやっぱ自分一人でも生きていけるような方策を考えておかないといけないんじゃないんですかね。
はい、それが
分
からない、
うん、わずかばかりの生活費のやり取り以外の実態というのがなくなってる、そこの現実直視しないと、 これからのどうすればいいのかっていうのは、見えてこないですよね。
そうですね、
うん、でそれはまあ、教えてくださいと言われてもね、現実を直視できるのは当事者だけですから、だからまずあなた自身が今の家族がどういう現実にあるのかということをきちんと直視して、ね、ご主人だけじゃなくてお子さんのことも含めて直視した上で、自分にとって、そして、ご主人にとってあるいは子供たちにとって何が必要であり、そのためには何ができるのかということをご自身で考えていただくしかないと思いますよ。
そうですね、わかりました。
はい、ちょっと加藤先生に代わりますんでちょっと待ってくださいね。
はい、すいません、ありがとうございます。
もしもし。
あ、はい、
唐突に伺いますけども、
はい、
あなた小さい頃からすごい劣等感が強くなかった？
劣等感ですか、
うん、強い劣等感っていうのがあったんじゃないのかな。
あ、そうですね、まあ、うち自分の両親も離婚してますし、まあ、そういう幸せな家庭っていうのものではなかったので。
そうですよね、
まあ、
それでもう一つその劣等感の強いことの特徴として、あなた人間嫌いなんじゃない？
あ、そうですね、主人に言われました。もうなんか依存している状態だからって、はい、
人間嫌いだって。あのね、そこら辺がその中心なんですよ。ですからね、
はい、
あなたは現実が壊れるより、イメージが壊れる方がはるかに怖いって言ったのはそこなんですよ。そもそもあなたはイメージの中で生きていますから、現実が壊れるのは怖くないんです。現実に夫と別れることは怖くないんですよ。ところが離婚という、離婚して一人になる、自分は結婚生活ができなかった離婚だした女という、そういうイメージが怖いんです。
あ、それもありますね。はい、
その一番基本にあるのが劣等感なんですよ。
まあ、劣等感というか、まあ、自分の家庭は幸せにしたいっていう思いは、まあ、ずっとあってってとこですかね。優しい旦那さんがいてっていう、そういうイメージです。そうですね、まあ、そうやって思い込んできたっていうか。
でそれがすっごい大切なんですよ。優しいご主人がいて、わけあいあいとした夕食、夕下の時があってという、このイメージを大切にあなたは生きてきたんです。だから今そのイメージが壊れるのは怖いんで、現実が壊れるのは怖いんじゃないんですから。
そうですね、はい、本当になんか一人になってしまってって感じですかね、気持ち的には。
子供たちも、今あなた一人になるのが怖いって言ってますけれども、あなた今一人ではないの？
一人ですね。
一人でしょ？そこがあなたの間違い。今一人なんだよ、あなた。
そうですね。むしろ一人になりたいって。
そうなんです。よく分かってきた。そこがだから最近言った劣等感が強くて人間嫌いだって言ったのはそこなんです。
はい。
それで。あなた一体今一人だって言った時にその通りですって言ってくれたから安心したんですけれども、一人なんですよ、現実は一人、だけどイメージは一人じゃないんです、
現実は、
あなたは想像の中で生きてきた、現実の中では生きてこなかった。これからそれを変えることです。よろしいですか？
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。
イメージが壊れることは、現実が壊れることよりはるかに恐ろしい、思ってる人がいます。